練馬区議会発行練馬区議会だより、令和6年11月第234号、声の区議会だより第183号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。練馬区議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりテープ版は、制作機材の老朽化及びテープ資材の調達が困難になりました。そのため、来年度からテープ版の作成を終了します。代替の手段として、声の区議会だよりの音声は、区議会ホームページから聞くことができます。また希望される方には、デイジー版 CD、展示版の練馬区議会だよりを無料で送付しますので、議会事務局調査係、電話 03-5984-4736 番までご連絡ください。デイジー版 CD を聞くための機器をお持ちでない方は、購入にあたり費用の一部の補助を受けられる場合があります。必ず購入前に、管轄の総合福祉事務所障害者支援係へご相談ください。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番、令和6年第3回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、令和5年度決算議案に対する各会派の意見、要望等及び討論。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。
はじめは、令和6年第3回定例会の概要をお伝えします。令和5年度各会計歳入歳出決算を認定。令和6年度一般会計補正予算などを可決。令和6年第3回定例会は9月6日から10月11日までの36日間の会期で開催しました。9月6日に区長から補正予算案、耐震化の促進、医療的ケアが必要な重度障害者への支援などについての所信表明があり、これを受けて12人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から令和5年度練馬区一般会計歳入歳出決算、令和6年度練馬区一般会計補正予算、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例、練馬区立スポーツ施設条例等の一部を改正する条例など、26議案が、議員から厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を不採択としました。令和6年第3回定例会の概要をお伝えしました。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は9月9日、10日、11日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは、こんな時代だからこそ着実な一歩で街づくり、練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について、質問、コロナ禍の3年間を振り返り、今後力点を置く施策は？回答、区民の皆さんや現場の声を真摯に受け止め、将来につながる施策を重点的、機動的に実施していきます。質問、区長の経験と実績を積んできた現在の地点から、若い世代に手渡したい価値は？回答、東京都や日本全体の将来を見据えた新たな練馬区モデルを考え、実現に向けて積極的に取り組むよう伝えています。質問、特別区長会の現状評価は？回答、児童相談体制、清掃工場の建て替えなど課題が山積しています。特の役割分担など根本に立ち戻って議論が必要だと考えています。練馬区モデルの展開について、質問、コロナ対策にかかる記録誌として、目配りの行き届いた資料集がまとめられた。 作成の経緯と追録された外国人対応の内容は、回答、この間の練馬区の対応を取りまとめ、今後の対策指針となるよう作成しました。多言語対応による各種支援の取り組みなどを追記しました。質問、策定した練馬区感染症予防計画で、東京都と練馬区の調整において改善される点は、回答、保健所の人員、検査体制の構築、東京都と連携した入院調整などの確保です。質問、平時と有事を切り替える統治システムとして、地方自治法が改正された練馬区の認識は、回答、想定外の事態に万全を期す観点から必要なものと認識しています。教育行政の課題について、質問、困難を抱える教育現場への新教育庁の抱負は、回答、夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成のため全力を尽くします。質問、探究的総合的な学習は予測不可能な未来を生き抜く力を養うため必要、現状と評価は、回答、それぞれの学校が試行錯誤を重ね、取り組み、着実に成果が現れていると考えています。質問、プール事業の見通しは、回答、今後民間プールの活用に向けたモデル事業を実施し、検証していきます。練馬区人事人材育成プランについて、質問、趣旨などを職員に浸透させるための方策は、回答、庁内連絡会で周知しています。質問、特別区の人事制度は23区統一基準、改革を進める決意は、回答、課題を取りまとめ区長会に見直しを提案しました。現在専門部会で検討しています。質問、令和2年度に導入された会計年度任用職員の再任用上限回数は4回、令和7年度は公募の年となる、任用回数の上限を見直す考えは、回答、見直しを検討します。練馬城址公園について、質問、春日町会の盆踊り大会に合わせ、初の試みとして練馬城址公園で豊島縁日が開催された練馬区の評価は、回答、土地の歴史、風土、緑豊かな自然を生かし、多様な主体と連携して作り上げる公園というテーマを具現化したものと考えています。質問、地域で望む声がある浸水公園化について練馬区の所見は、回答、東京都に要望していきます。石神公園再開発について、質問、結果の出た2つの訴えについて練馬区の受け止めは、回答、練馬区の主張が全面的に認められたと受け止めています。練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。次は、まっすぐに誠実に政策を実現、練馬区議会自由民主党鹿島正夫の質問です。区政改革の取り組みについて、質問、不断の区政改革により、区民サービスは飛躍的に充実してきた。これまでの改革の歩みを振り返り、今後の政策展開も含めた区長の思いは、回答、後世の歴史の審判に耐える政策に取り組んできたつもりです。これまでの取り組みを継続発展させながら、区民生活をより豊かにする施策に力を入れていきます。子育て教育施策について、質問、学校内や通学路、区立公園において、子どもたちの命を守る防犯カメラの増設、積極的な更新を。回答、敷地内はそれぞれの学校の要望を踏まえ、設置を進めています。通学区域は計画的な更新を検討します。それぞれの公園の設置効果のさらなる分析が必要です。検証を進めます。質問、学校における熱中症対策として、テントやミストシャワーを配備し活用を。回答、5月にテントなどを全区立小中学校に配布し活用しています。質問、大泉第二中学校の教育環境保全及び道路整備に関する取り組み方針を早期に策定し、校舎の高層化や地下なども活用し、大幅に教育環境を向上させる取り組みを。回答、年度内の取り組み方針策定を目指し、区民などの意見を聞きながら、教育環境の向上及び当該地域の課題解決に取り組みます。質問、大泉第二小学校の改築の際は、隣接する区民農園を期間限定で有効活用し、仮運動場として児童が思い切り体を動かせる環境の担保を。回答、活用には大きな制約があります。仮設校舎の規模などを工夫し、グラウンドを最大限確保できるよう取り組みます。質問、我が会派要望の小児インフルエンザワクチンの補助創設を感謝。詳細は、回答、生後6ヶ月から12歳まで1回あたり2000円を助成します。 質問、石神井休日休館診療所においても、小児科医を常時配置とするなど体制強化を。回答、夜間の医師の配置について医師会と協議していきます。質問、練馬区実施の障害児支援策における所得制限の撤廃を。重度難聴児が人工内耳を活用する際の充電池も助成対象とする拡充を。回答、重度障害児への紙おむつ支給事業や日常生活用具給付事業の対象の拡大を検討します。引き続き保護者や当事者の意見を聞き検討していきます。都市整備と災害対策について。質問、放射7号線の早期完成に向けた働きかけと車道の部分的開放を東京都に求められたい。回答、東京都は未取得各地の地権者と接触しています。練馬区も支援しています。速やかな開放を強く働きかけてきました。質問、大泉学園駅から保谷駅間の鉄道立体化の必要性に対する練馬区の認識は？回答、渋滞の発生などの課題の抜本的解決には立体化が必要と認識しています。質問、次期計画にて都市計画道路補助230号線と西武池袋線が交差する区間が優先整備路線となるよう東京都に働きかけを。回答、計画策定の際、本区間を含め都市計画道路の整備のあり方を検討していきます。質問、災害時通信手段としてスターリンクの配備を。回答、今後他のモバイル通信機器を含め比較検討し決定していきます。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問でした。続いて、気候変動による自然災害から区民の命を守れ、練馬区議会公明党、鈴木隆の質問です。区長の基本姿勢について、質問、キャッシュレス決済ポイント還元事業の再度実施を。回答、これまで国や東京都の特定財源を活用し実施してきました。国などの動向を注視していきます。災害対策について、質問、在宅避難の推進を、トイレトレーラーの導入を。回答、防災の手引きの記載の充実などをします。災害用トイレの備蓄を進めています。質問、福祉避難所への直接避難の検討を。回答、年度内に訓練を施行し、検討します。質問、内水氾濫対策を。回答、河川整備や、雨水貯留浸透施設設置などで対策しています。質問、耳で聞くハザードマップの導入を。回答、音声コードの活用など多様な情報発信手段を検討します。質問、来年度に向け早期に熱中症対策の検討を。回答、今年度の課題を踏まえ取り組んでいきます。循環型社会の構築について。質問、廃棄物の資源化に向けた取り組みは。回答、プラスチック製衣装ケースのリサイクルを10月から実施します。質問、清掃一部事務組合と連携し、使用済み紙おむつの広域的な資源化の検討を。回答、今後具体化の可能性を検討していきます。食品ロス削減について、質問、食品ロス削減の推進と意識啓発を。回答、区内飲食店を美味しく完食協力店として周知し、意識啓発を図っています。イベントの実施を準備しています。質問、練馬区で回収した未利用食品の有効的な活用を。回答、子ども食堂などで活用されています。認知症予防対策について。質問、練馬区独自に聴覚の低下をフレイルに加え、認知症予防対策を。回答、加齢性難聴対策を認知症予防の取り組みに位置づけ取り組んでいます。質問、物忘れ検診の周知方法は。回答、イベントでチラシの配布などをしています。質問、MCI スクリーニング検査プラスの推進を。なお、MCI とは、軽度認知障害のこと。回答、研究します。質問、50歳代の認知症対策を。回答、講演会などで予防を啓発しています。子供の発達支援について。質問、ペアレントメンターを起用した講座開催を。なお、ペアレントメンターとは、東京都の要請を受けた発達障害のある子供を育てた経験のある家族のこと。回答、来年度協力を得て開始します。質問、5歳児検診の早期実施を。回答、支援体制構築などが課題です。関係機関の意見を聞いていきます。質問、療育機能を持った施設の設置を。回答、子ども発達支援センターで相談から療育まで一体的に提供しています。学童保育について、質問、練りっこプラスの需要動向増加対策について考えは。回答、放課後の居場所へのニーズは高まっています。 学童クラブ受け入れ枠を拡大などしていきます。質問、長期休み期間の昼食提供を。回答、民間配食サービスの活用を検討します。質問、原則週4日以上の学童登録条件と習い事とのバランスに対する考えは。回答、両立に配慮し運用を見直しました。読書推進と特色ある図書館について。質問、これからの図書館構想を具体化する図書館機能を。回答、それぞれの館で工夫を凝らした図書展示や講演会などを開催しています。質問、地元書店と図書館のさらなる連携で読書推進を。回答、書店組合と連携強化に向けた話し合いを進めています。練馬区議会公明党鈴木隆の質問でした。代わって、暮らす人、働く人の目線で作る練馬区政を、練馬区議会立憲民主党渡辺照子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、高水準の物価高など社会経済状況に対する所見は、回答、区民の生活や事業者の活動に大きな影響を与えています。引き続き必要な施策を実行していきます。女性支援法について、なお女性支援法、女性支援新法とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の略。質問、法第6条、緊密な連携の実施のためには、民間団体と連携した支援調整会議の開催、団体への支援が必要、練馬区の考えは。回答、女性自立支援施設と意見交換を行い、共同した居場所支援の実施などを約束しました。今後具体的に検討していきます。質問、女性支援相談員の処遇や任用形態は。回答、常勤2名、会計年度任用職員2名です。会計年度任用職員は今年度から勤勉手当を支給するなど充実を図っています。今後も人事委員会勧告に基づき適切に対応していきます。質問、基本計画作成の必要性を練馬区としてどう捉えるか、作成の目途は。回答、男女共同参画推進懇談会の意見を聞き検討中です。会計年度任用職員について、質問、雇い止めの不安の中で働く会計年度任用職員の5年ごとの公募について所感は。回答、国の動向を踏まえ、令和7年度に向けて見直しを検討します。災害時の給水制度について、質問、避難場所である都立公園への応急給水槽の設置要請を。回答、増設などを東京都へ要請しています。介護人材の確保などについて、質問、練馬区として不足する訪問介護人材の確保に努めているか。回答、介護従事者養成研修の実施などをしています。質問、外国人介護人材の確保のための練馬区の対応は。回答、来年開設予定の介護福祉養成施設と連携し、ニーズに応じた研修を検討します。マイナ保険証について、質問、高齢者や障害者などが取り残されないよう適切に対応を。回答、マイナ保険証を取得していない方全員に資格確認書を送付します。支障なく医療機関を受診できるよう対応します。質問、DV などの被害者には適切な対応策が必要、所感は。回答、実際の居住地で通常通り手続きできます。中小企業支援について、質問、最低賃金改定、厚生年金適用拡大による負担増に対する支援をし、経営の安定化を。回答、ワンストップ相談窓口の設置や、社会保険労務士の派遣などをしています。ワークルール教育について、なお、ワークルール教育とは、労働法の基礎知識や権利等を学ぶ教育。質問、区内中学校で、社会保険労務士によるワークルールの出前授業の実施拡充を。回答、中学校でも社会科や職場体験などを通じ学んでいます。一部の学校では出前授業も実施しています。女性差別撤廃条約について、質問、国に選択議定書の批准の承認を働きかけよ。回答、国は実施体制などに課題があるとしています。現時点で国に要望を行う考えはありません。選択的夫婦別姓について、質問、国に実現の要望書提出を。回答、引き続き国の動向を注視していきます。子どもの体験格差について、質問、スポーツ体験の格差解消のための取り組みについて考えは、回答、経済状況や家庭環境によらず、子どもたちが健やかに成長できるよう、引き続き体験機会の充実に取り組んでいきます。練馬区議会立憲民主党、渡辺照子の質問でした。 今度は能登半島地震を受けての防災対策の強化を、日本共産党練馬区議団島田拓の質問です。防災対策について、質問、能登半島地震を受けて食料などの区内備蓄物資の拡充を。回答、携帯トイレやアレルギー対応食などを増量するなど充実に努めていきます。質問、災害時に段ボールベッドを予定通り供給されるかは不透明、区内備蓄を。回答、民間事業者と協定を締結し、実効性の確保に努めています。現時点で練馬区が備蓄する考えはありません。質問、耐震化助成制度の額は引き上げ、対象の拡大を、リフォームなどと併用できる制度に改善を。回答、今後国の補助制度の改正動向を注視し、検討などをしていきます。マイナ保険証について、質問、来年9月まで現行保険証が使用可能なことや、資格確認証が発行されることなど、正確な情報の周知を。回答、10月に国保加入世帯を対象に、リーフレットを送付するなど周知を図ります。質問、現行保険証の廃止の中止を国に求めよ。回答、考えはありません。働く人の処遇改善について、質問、会計年度任用職員の任用上限回数の撤廃を。回答、国の動向を踏まえ見直しを検討します。質問、練馬区として後継役条例の制定を。回答、考えはありません。ジェンダー平等について、質問、男女の賃金格差は正規雇用の男性を100とした非正規の男女の賃金割合を示すなど、より実態を反映した数値の公表を。回答、国が算出方法や書式を定めています。見直す考えはありません。質問、女性の視点を反映させるため、女性管理職などの割合は積極的な目標の設定を。回答、公平公正に登用しています。数字目標を設定する考えはありません。質問、女性の登用が進まないのは長時間労働にも原因。正規職員を増やし人員体制確保を。回答、職員定数管理計画で委託民営化などで削減した職員定数を上限に増員できることとしています。引き続き職場環境の整備に努めていきます。介護事業について、質問、セーフティーネットである区立デイサービスは存続を。回答、廃止する計画を見直す考えはありません。質問、富士見台特別養護老人ホームの廃止は民営化の議論の中で、大規模改修は練馬区が責任を持って進めると説明していた約束を保護にするもの、計画は見直せ。回答、富士見台特別養護老人ホームと関町特別養護老人ホームを合築することで、定員の増加やユニット化などが可能です。合築はサービス向上の観点から実施するもので、計画を見直す考えはありません。保育について、質問、区立3園の0歳児募集停止の撤回を。回答、0歳児の保育需要は今後も減少していくと考えています。その定員を活用した1歳児の受け入れが必要です。質問、区立保育園の委託化民営化路線を見直せ。回答、民営化で障害児の延長保育の実施や医療的ケア児の受け入れなどサービスが充実します。見直す考えはありません。質問、私立保育園の欠員助成を。回答、すでに退園などで欠員が出た場合の補助を実施しています。質問、民間園の保育士確保のため処遇を抜本的に改善せよ。回答、本来国が取り組むべきものです。引き続き国などに要望していきます。日本共産党練馬区議団島田拓の質問でした。次は、区民ニーズに合った次期政策のさらなる拡充を、練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、西田真知子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、今回の南海トラフ地震臨時情報発表を受けて、区民に対し災害への備えの重要性の周知啓発を。回答、区民一人一人が災害を自分ごととして捉え、行動変容につながるよう伝わる周知に努め、災害対策の強化に取り組みます。質問、ゲリラ豪雨に備えて内水氾濫の予測を事前に周知する取り組みを。回答、気象情報を収集し、ホームページなどにより即時情報を発信しています。今後の保育需要について、質問、保育に関する保護者のニーズは年々変化、保育を必要とする年齢層の増減などに合わせ、適切に対応することは必要。0歳児の必要定員数について、現在の練馬区の考えは、保護者が望む安定的で継続的な保育が可能な環境の整備を。 回答、様々な子育てニーズに応えて自治体として考えうる最大限の施策を展開し、子育ての形を選択できる社会を実現したいと考えています。育児休業制度の取得増などで、0歳児の保育需要は今後も減少していくと考えています。様々な保育需要に対するサービス供給量を示し、その確保に取り組みます。子どもの視力低下について、質問、急速なデジタルデバイスの普及で長時間の使用による子どもの視力低下が深刻な問題、子どもたちへ目の健康について知識を深める取り組みは、回答、保健体育科の学習の中で指導しています。タブレット利用のルールの周知方法を工夫します。熱中症について、質問、屋外運動施設や公園などに日差しから守る屋根などの確保。回答、公園や屋外運動施設を整備する際、木陰を作る鉱木を計画的に配置するなど工夫していきます。質問、酷暑が続く中、今後の学校施設におけるプールのあり方の見直しが必要。水泳授業は民間施設などとの連携を。回答、1校1プールの設置を見直し、近隣校との共同利用や、区立民間プールの活用に向けてモデル事業を実施し、実現に向け検証を進める方針です。保護指導再犯防止について、質問、民間ボランティアとして地域で支える保護司が面接中に殺害される事件が多市で発生。練馬区が以前から区立施設などで面接ができる仕組みを作り、安全の確保をしていることを評価。更生保護に関わっている保護司などの活動の周知啓発の強化を。回答、効果的な周知啓発を保護司会などと検討し、協力して実施していきます。質問、高齢化で担い手不足が深刻、練馬区職員の保護司兼業の後押しと退職者へ活動の紹介を。回答、一定の範囲で兼職などを認めている事例もあります。退職後の地域活動の一つとして考えることができるよう、活動紹介の機会拡充を検討します。質問、再犯防止推進計画の取り組みの中で、東京都認証ソーシャルファームや協力雇用主制度を推進し、雇用拡充を。なお、東京都認証ソーシャルファームとは、東京都の認証を受けた事業所で、自律的な経済活動のもと、障害者、一人親の方、引きこもりを経験された方等、就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働き活躍する社会的企業。回答、事業者に対し制度の活用を働きかけていきます。出所者の社会復帰の支援などを検討中の計画に位置づけます。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、西田真知子の質問でした。続いて、練馬区モデルのさらなる拡充を、練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問です。ふるさと納税について、質問、ふるさと納税制度に対する区長の認識と行動は、回答、住民自ら住民サービスの経費を負担するという住民自治の大原則を破壊するものです。特別区長会全体として制度廃止の機運醸成に向け取り組みたいと考えています。質問、体験型返礼寄付の拡充を。回答、魅力的な体験プログラムなどを検討していきます。福祉施策について、質問、東京都練馬児童相談所の開設から3ヶ月が経過、現状の取り組みは。回答、虐待通告を共有し、リスクなどに応じて対応を振り分けるなどしています。質問、困難な問題を抱える女性への居場所事業実施にあたっては、女性支援に取り組む区内事業者と協力を。回答、女性自立支援施設と意見交換を行いました。支援などを検討していきます。質問、国の制度改正などを踏まえ、積極的に住宅要配慮者の住まい確保支援に取り組むべき。回答、町内で緊密に連携し支援していきます。区内の産業振興について、質問、緊急経営支援特別貸付の実績と終了の理由は、回答、8月末までにおよそ134億円の融資を実行しました。件数減少などを踏まえ終了することとしました。質問、デジタル化体験事業の目的と進捗は、回答、利便性を体験することで導入を促進するためです。15事業者から申し込みがありました。質問、商店街のキャッシュレス化推進のための取り組みは、回答、機器導入などの経費の補助などをしています。地域活動倉庫について、質問、平和台に新たに整備する倉庫は使い勝手の良いものに。回答、 町会などへのアンケートを踏まえ、運用方法などを検討しています。区立美術館について、質問、工事休館中の取り組みは戦略的な広報展開の継続を。回答、アウトリーチ型の事業を充実する予定です。訴求力のある広報を展開し、魅力を発信していきます。防災まちづくりについて、質問、桜台東部地区の防災道路整備の必要性について見解は、沿道住民への丁寧な説明を。回答、桜台東部地区は狭隘な道路が多く、大規模な地震で建物の倒壊や延焼の拡大が懸念されています。権利者の意見を丁寧に聞き対応していきます。まちづくりと交通対策について、質問、氷川台駅周辺地区の地区計画検討会の取り組み状況は、自転車駐車場の収容台数確保は、回答、今後オープンハウスなどの開催などをしていきます。用地を取得しました。立体式の施設の整備について検討しています。質問、シェアサイクル社会実験の目的と効果は、回答、新たな公共交通手段としての可能性を検証するためです。着実に利用が増えています。質問、電動キックボードの交通安全啓発を、回答、今後安全講習会を開催していきます。公園整備について、質問、パーク PFI 活用を。なお、パーク PFI とは、公募設置管理制度のこと。都市公園において、飲食店、売店等の公園利用者の利便性の向上に資する公園施設の設置と、設置した施設から得られる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の整備等を一体的に行う民間事業者を公募により選定する制度。回答、平成つつじ公園では、民間のノウハウなどを活用した管理方法を検討しています。質問、稲荷山公園整備事業は丁寧な対話と説明を。回答、節目ごとに周知し、意見を聞きながら進めます。質問、早宮二丁目に新設する公園は、特色のある公園となるよう検討すべき。回答、周辺公園の特色などを踏まえ取り組みます。練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問でした。代わって、子どもたちのためにジェンダー平等な社会を、練馬区議会立憲民主党石森愛の質問です。ジェンダー主流化について、質問、ジェンダー平等などが主目的でない事業においても、ジェンダー予算の視点をベースとせよ。なお、ジェンダー予算とは、ジェンダー平等を推進する形で計画執行される公共予算のこと。回答、すべての人が輝く街を基本理念とし、各種計画の策定や予算を編成し、執行しています。質問、性暴力等防止特別対策委員会の進捗は、地域住民まで範囲を広げ、子どもたちを性犯罪から守る取り組みを行う仕組みづくりを、日頃から包括的性教育実施を。回答、性加害が起きない学校の土壌づくり、教職員や子どもたちが学ぶべき事柄などについて協議してきました。9月中に提言としてまとめていただく予定です。今後、生命の安全教育を含め、人権や性に関する児童生徒への教育の内容や、保護者地域への啓発の方法など、具体的な取り組みを速やかに検討していきます。防災避難所について、質問、防災研修で男女問わずに女性の視点を踏まえた講座実施を。回答、今後女性への配慮を防災共助講座などで取り上げるなどしていきます。質問、災害時の子どもへのケアは。回答、保健師などが巡回し健康相談などをします。質問、練馬区在住外国人など対応のため、避難所の多言語表記や優しい日本語を用いるなど実践的な訓練実施を。回答、青葉ジャパンインターナショナルスクールの協力を得て、外国人対応訓練を合同で実施しています。優しい日本語などを活用し取り組んでいます。共同親権の問題点について、質問、共同親権導入は影響範囲が多い。全職員への研修実施を。支援現場のトラブルに備え対策を。回答、配偶者暴力被害者支援研修などを実施しています。国の動向を注視し、学校や保育園などでの対応を検討します。質問、DV 加害者向けプログラムの実施を。回答、第6次男女共同参画計画で今後の取り組みなどを検討していきます。質問、子どもの視点に立ち、共同養育計画や子どもの意見を聞く仕組み作りなどの検討を。なお、共同養育計画とは、別居や離婚をする際に、共同養育に関する条件やルールをまとめたもの。回答、国の動向を注視していきます。 気候変動に対応する街づくりについて、質問、突然の雨の際に区立施設の拾得物の傘を区民が自由に利用できないか、所見は、回答、実施する考えはありません。若者支援について、質問、若者の孤独死に関する報道にあるような若者の実態を練馬区は把握しているか、回答、死因は不明ですが、令和3年の区内単身世帯自宅死亡者で39歳以下の若者は34人です。質問、20歳の集いでフルーツ引き換え券などをギフトにしては、回答、果物を使用した加工品など商品の拡充に努めます。情報政策とガバメントクラウドについて、質問、システム構築に携わる人材の確保や育成計画は、回答、ICT 職の採用や東京都との職員派遣、研修などでスキルアップにつなげています。質問、システム標準化により練馬区独自サービスや取り組みが難しくなるなど問題があるのでは？回答、自治体独自のサービスについての機能の改変や追加は可能としています。練馬区議会立憲民主党、石森愛の質問でした。今度は、一人一人が成長できるコーチング支援を、練馬区議会日本維新の会、水上明子の質問です。各種支援のあり方について、質問、生活困窮者の居場所支援で積極的に個人にセラピーなどを行っているか、回答、心理的なケアを含めた支援を実施しています。質問、自然との触れ合いはウェルビーイングにつながる、練馬区らしい都市農業や緑の強みを生かした取り組みを。なお、ウェルビーイング、身体的、精神的、社会的にも満たされた状態にあること。回答、今後も練馬区の地域資源を生かした支援の充実を検討していきます。質問、子ども家庭支援センターで親の成長につながる支援は、回答、東京都児童相談所と連携し、保護者が学べるケアプログラムの実施などをしています。質問、対人援助を行う職員や教員へのコミュニケーション力向上の取り組みは、回答、東京都などが実施する研修の受講などにより、支援技術の向上を図っています。心の健康診断について、質問、国保加入者に年1回のメンタルの状態確認を、回答、メンタルヘルスの重要性について、加入者への啓発を検討していきます。質問、ポジティブ心理学など、心の健康維持予防につながる講座などの増加を。回答、それぞれの保健相談所で、毎年講演会を開催しています。質問、子どものメンタルの状況把握の方法は、自分を癒す方法を学ぶ機会は。回答、全児童生徒を対象に、アンケートを年3回実施し、心の状態の把握に努めています。保健の授業で話し合いや実習を通じて学べるようにしています。アニメを活用した施策について、質問、アニメプロジェクトイン大泉は、区内で制作された旬のアニメや、練馬区が舞台の作品、声優を呼ぶなど、新たな企画を。回答、来年度に向け検討します。公園緑地のあり方について、質問、似たような公園が多い、ボール遊びや水遊びなど、機能を分けた特徴ある公園作りを。緑地をドッグランにするなど、効果的な活用法などの検討は。回答、豊かな緑に恵まれた特色ある公園が数多くあることが練馬区の魅力です。引き続き誰もが楽しむことのできる公園の整備に取り組んでいきます。地域のニーズを把握し、特色ある公園の整備、既存ストックを有効に活用する計画的な改修に取り組みます。子育て環境の向上について、質問、学童クラブの事業内容、環境の向上。回答、活動や遊びの場の確保に努めています。囲碁、将棋、工作やスポーツなどを体験する機会を設けています。質問、児童館は様々な体験や学習ができる現代に適応した施設に改修を。回答、様々な体験ができる施設となるよう努めます。都市農業について、質問、農家へのヒアリングは何を重点に聞いているのか。回答、営農継続に必要な労働力の有無、農地貸借の意向などです。質問、必要に応じて支援の提案を。回答、農業者のニーズに沿った支援を実施していきます。トイレの環境改善について、質問、生理用品を無料で提供するサービス導入と男女ともにサニタリーボックスの設置を。回答、今後生理用品の配布状況などを踏まえ研究していきます。練馬区議会日本維新の会、水上明子の質問でした。 次は未来に誇れる練馬に、伸ばそう練馬の力を。練馬区議会自由民主党佐藤力の質問です。幼稚園と保育園について、質問、これまで子どもたちの人格形成の基礎を培う重要な役割を担ってきた幼稚園は、園児数が減少。共働き家庭の増加などの社会的要因や、保育園との支援制度の格差が影響と考える、練馬区の状況認識は。回答、練馬区の調査では、およそ3割の保護者が預かり保育のある幼稚園に通わせたい意向を持っています。引き続き各種支援を行い、それぞれの園が幼児教育、保育を安定して提供できるよう取り組んでいきます。質問、練馬子ども園職員に対する家賃補助制度は採用10年目まで制限の撤廃を。回答、本来国の責任で行うものです。引き続き国などに拡充を求めていきます。質問、定員充足率が下がれば保育園の経営悪化につながる。経営悪化が問題となる前に戦略を検討する必要がある。練馬区の考えは。回答、第3期子ども子育て支援事業計画で地域や年齢ごとの需給を踏まえ様々なサービスの供給量を示し確保に取り組みます。質問、保育園の経営支援を行う窓口の設置を。回答、保育課にそれぞれの担当係を設け相談に応じています。質問、療育が可能な保育園実現の検討を。回答、療育は福祉的な援助です。専門スタッフが必要なため難しいと考えています。引き続き関係機関と連携し、必要な支援につないでいきます。教育などについて、質問、教科書採択に子どもの意見の反映を。回答、使いやすさについて意見を聴取する方策を今後検討していきます。質問、教員採用試験の応募倍率が低下、教員の質の低下を招く重要な問題、教育委員会の課題認識と今後の対策は。回答、教員がやりがいを持てる環境確保が不可欠だと考えています。今後も ICT を活用した業務改善や、校長経験者による人材育成の取り組みを拡充していきます。質問、質の高い主体的対話的で深い学びの提供のために大胆な教育改革を。回答、児童生徒が自ら学習計画を立て、探究的学習などに取り組んでいます。質問、学校応援団の役割は当初から大きく変化、早急に新たなあり方を示し、組織改革を。回答、学校運営協議会制度の仕組みを活用した地域共同のあり方を検討します。質問、全学童クラブの長期休業期間中に弁当注文を可能に。回答、民間サービスを活用した昼食提供を検討します。重層的支援体制整備事業と FSOIP について。なお、重層的支援体制整備事業とは、複雑化複合化した課題を抱える世帯を必要な支援につなげるため、相談支援や地域づくり事業、アウトリーチ等を通じて、継続的支援事業等に一体的に取り組む事業。FSOIP とは、多職種が共同して行う対人援助の実践過程において、生活モデルの観点から当事者のニーズ、観察、支援の根拠、働きかけ、当事者の反応等を6項目で可視化する記録法。質問、練馬区は国の重層的支援体制整備事業を活用し、どのような支援体制を構築する考えか。回答、アウトリーチ支援や居場所の提供などを一体的に実施しています。質問、FSOIP の普及に向けた研修会の開催などを、また、福祉や子ども関連など幅広い分野で導入を。回答、他分野への展開には課題があると聞いています。DX を活用した支援業務の効率化を検討していきます。地域公共交通について、質問、女性運転手確保のために職場環境整備を行うバス事業者に対し補助の実施を。回答、周辺区市と連携し、支援のあり方を議論していきます。練馬区議会自由民主党佐藤力の質問でした。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。